ここまで見たら35度だ。そのうち、何も書いても未来はない。自分の書いた未来がある。芸能人が食べようとすると、言葉の中に隠してしまいます。メディアが炎上すると、私も、と言わんばかりに関するしまいます。本人はあくまで正義感の行動だと思っています。悪いことをしたのだから、まずは会えないといけない。さらには必要だ。そういう最初になると思っているのです。しかし、こうした行動には注意が必要です。何も書いたところで何の意味もありません。そんなことに貴重な時間やエネルギーを使わないことです。まずは会えないといけないと言いますが、そもそも自分には関係のないことです。何のトラブルを書いたところで自分の生活が良くなるわけでもなく、豊かになるわけでもありません。さらには裁判所に任せればいいことです。何も書いたところでストレスを解消させるのも良い進歩はありません。ますます自分が無しなだけです。貴重な時間とエネルギーが流れてしまい、自分の生活が圧迫されていきます。ストレスを解消させるなら自分の資金を落とした方が安全です。何も書やることやりたいことがたくさんあるはずです。ならば、やる気が起きないときは自分の資料を知っておかないと。思い越しがあって行動できるのです。気合を入れたいときは自分のことを叩きましょう。スポーツの世界では、両手で自分のことを叩いて気合を入れる選手を見かけることがあります。それは私たちにも活用できることです。大きく深呼吸をしてことを意識したら気合があります。弱気な人に勇気がなります。やるぞ、という気持ちになって前に踏み出せるのです。何を叩きしながら自分を叩いてください。資料を叩けば思い越しがないことを叩けば気合があります。少々強く叩いても自分で自分を叩くなら今はものとしておいてられます。同じ叩くという行為でも人に向けた自分に向けた未来が変わるのです。今日叩いても未来はありません。自分を叩けば未来があるのです。今日叩きたくなったら自分を叩く。心が豊かになる35度だ。その2、人の期待に応えることも大切。自分の期待に人に期待を頑張っている人がいます。親の期待に応えたい。先生の期待に応えたい。上司の期待に応えたい。もちろんそれは結構なことです。せっかく期待されているなら何とかそれに応えたいと思うもの。信頼している人からの期待に応えようと思うと自然とやる気が出るでしょう。心理学では今4とかといって何か期待されることが周囲や作業などの成果がある現象もあります。しかし期待されることは嬉しい反面プレッシャーも感じます。人の期待に応えたいからには疲れてしまうし自分のことも部分の後回しになってしまいます。頼むなど人の期待に振り回されるという状態にもなりませんか。時には自分が本当にやりたいことを失うこともあるのです。自分の期待に応えることを忘れていませんか。自分のことは後回しにするだけではよくありません。人の期待に応えることも大切ですが、もっと大切なことを忘れていませんか。それが自分の期待に応えることです。あなたはきっと自分に期待している何かがあるはずです。やってみたいこと、叶えた夢、達成したい目標、自分の内なる声に身を傾けてみてください。これは私の第一志望、これこそ私が一番やりたいことというものがあるはずです。それを叶えるのです。自分の期待に応えるのです。例えば、英語の勉強をしている人が永遠に地球を目指して頑張る。趣味で小説を書いているなら、優勝を目指してチャレンジする。ハワイ旅行に行きたい夢ながら、その金を貯金するため、一生懸命バイトに励む。それは親でも上司でも誰でもない、まさしく自分の期待に応えることになります。今一度、人生の主役は自分ということを思い出してください。自分の命は一つしかないし、人生の一度しかありません。自分の期待に応えると後悔はありません。うまくいかなくても自分のために頑張った、やりたいことをやったと思えるので納得できます。自分のためならやる気やモチベーションも自然と高まります。自分の期待に応えるために頑張りましょう。人の期待に応えることも大切ですが、自分の期待に応えることはもっと大切です。人の期待に応えるより自分の期待に応える。ここが豊かになる35度だ。その3、失敗は柔らかいことを育てる栄養。なぜあの人は人の失敗を許せるのでしょうか。なぜあの人は人の失敗に優しくなるのでしょうか。それは自分も失敗したことがあるからです。その人は同じ失敗や似たような経験をしています。しかも一度や二度ではなく何度も経験しています。自分も同じ失敗をしていればおのずと優しくなります。過去の自分を思い出し重ね合わせることで優しい気持ちが湧いてくるのです。私も同じ経験がある偉そうなことは言えないと自然と許せてしまうのです。うっかりミスをしたことがあれば人のミスを許せるようになります。私もうっかりミスをしたことがあると思えるからです。大丈夫だよ、何とかなるよと優しい声をかけられるようになります。体調不良で迷惑をかけたことがある人は人の体調不良も応援になるようになります。私も同じ経験があると思えるのです。あまり無理しないで気をつけても体調を崩すことがあるねと優しい声をかけられるようになります。そこには昔の自分に語りかけるような感覚があるのです。優しい人はいろいろな失敗をしてきた人です。たくさん失敗を重ねてきたからこそ自然と人の失敗を許せるようになり結果として優しくなっています。失敗することがあればこれでまた一つ優しくなれたと思ってください。失敗は何かがいいものと思われがちですが、あったらやらなきます。様々な失敗をしておくと多くの場面で優しくなります。失敗は無駄なものとか人生に必要な大切な経験です。優しい人になりたいならどんどん失敗をしに行きましょう。失敗は柔らかいことを育てる栄養なのです。どんどん失敗をしに行く。失敗することがあればこれでまた一つ優しくなれたと考える。心が豊かになる30のことだ。その分、あなたの前は嫌な時間をかけて考えてくれた最高のプレゼント。あなたの前で嫌な最初にもらったプレゼントは何でしょうか。名前です。あなたにとっては最初から普通にあるものなので何とも思っていないかもしれません。しかし、こういうことはありがたいことはありません。あなたの前には嫌な時間があります。あなたの前は嫌な時間をかけて考えたもの。自分の前は最初からあるものではありません。後から付けたものです。無作為で決まったわけではなく慎重に考えるために決まったものです。想像してみてください。あなたがこれを誕生してまだ名前についていないこのことです。親はあなたの名前を決めるために考えた時間があります。どんな名前にしようかな、こういう名前がいいだろうか、ああいう名前がいいだろうか、悩ましいな、悩みながら考えた時間があります。頭を抱えながら悩んでいたことでしょう。学習を気にしていたかもしれません。名前付けのものなら考えていたかもしれません。パートナーと相談して時は意見の対立があったかもしれません。少なくとも時間と労力をかけていたのは間違いありません。考えに立つでようやく決まったのが今あなたの名前です。最初から普通にある名前ですが、今までは多くの時間と労力がかかっています。全く記憶にないことでしょうが、あなたの名前が決まる前は確かにそういう時間が存在していたのです。だからもっと自分の名前を好きになってください。もっと自分の名前がやりたいことをしましょう。手間暇のかかった自分の名前を再認識してください。手間暇をかけて決めてくれた親も感謝することです。あなたの名前は確認、名前は親から子の名前を褒められています。こんな風に育ってほしい、こんな人生を歩んでほしいという気持ちになっています。この思いだったり将来の願いだったんです。それは英語の名前であっても同じです。無関係な文字ではありません。親からの意味は愛情が込められた確認です。名前を確認と捉えれば確信と品格が感じられるはずです。名前ほど素晴らしいプレゼントはない。名前は生まれてから死ぬまで一生も続けるものです。消えたり跳ねたりすることはありません。どこに住まれる心配もありません。幼児は人生の途中で変わることはありますが、名前は一生変わることはありません。自分の名前の重要性に気づきましょう。名前ほど素晴らしいプレゼントはありません。親からの愛情を感じてください。あなたの名前は親が時間をかけて考えてくれた最高のプレゼントです。もっと自分の名前を好きになる。おいしい料理はどこ、おいしい料理は何、おいしいものはどこにあるの。雑誌ではおいしいお店や料理の紹介が定番になっています。友人との会話でもおいしい料理や料理のお店について話題が出るでしょう。食欲は人の三大欲求の一つ。食は全ての人の共通の話題です。おいしいものを食べたい気持ちは誰でも同じです。おいしいものを食べるとそれだけで幸せを感じますね。腹だけでなく心まで満たされるものです。もちろんおいしいものを探すことも大切ですが、もっと大切なことがあります。おいしい料理者です。おいしいものを探すこともいいのですが、そんな期待って気づいてほしいことがあります。私たちが食べているものも十分おいしいのです。今一度普段口にしているものをじっくり味わってみてください。いつも口にしているので特別さんはなく普通の味に思うかもしれませんが、ここがポイントです。特別さんはないかもしれませんが、おいしくないわけではありません。しっかり集中するのです。まず前提として、なら食べはしません。テレビは水、スマホを触らず、目の前にあるものにしっかり集中しましょう。そして食べるとき味わうことに集中しましょう。味や食感に意識を向けてゆっくり噛んで食べてみてください。噛めば噛むことだけ慣れて味わいが増していくでしょう。噛むなら一緒に噛むのを楽しんでください。見た目も楽しみましょう。シンプルな見た目も改めて見ると美味しそうな雰囲気が出ているはずです。そうすれば十分美味しく味わえます。食の幸せも感じられるんです。豪華料理である必要はありません。シンプルな塩味や卵かけご飯でも十分美味しく感じられます。ジャムをつけたソースでも味わうことに集中すれば美味しいと幸せを感じるはずです。美味しいものを探すのではありません。美味しく味わう力をつけることの方が大切です。美味しく味わう力をつければ三食すべても一緒に感じられます。美味しいものはわざわざ探しに行かなくても普段の日常にたくさんあるのです。美味しいものを探すより美味しく味わう力を身につける。心が豊かになる30のことだ。その6、美味しいという言葉で美味しさを表現してみよう。料理を食べて幸せな気分になった時、どんなことで表現しますか。まず、思いつくのは美味しいということではないでしょうか。料理を食べるときの定番のセリフであり、最もシンプルでストレートな表現です。もちろん、それでも十分ですが、毎回美味しいという表現だけでは平凡になってしまいます。卵は美味しい以外のことで美味しさを表現していませんか。美味しい以外にも、いろいろなことがあります。こってが美味しそう。ここに心が始め、やみつきになる始め、非常に美 が柔らかい。すごくいい香り。彩りが美しい。口当たりが滑らか。ソースがアクセントになって、もちもちした食感で食べ応えがある。口の中が幸せになる。少し大胆な表現であっても構いません。頭の体操のつもりで取り組んでみましょう。現段階で取り組んでみると、美味しさだけでなく楽しさも感じられるようになります。繰り返していくうちに少しずつお茶の味も増えます。表現の幅が広がると美味しさも感じるかもしれません。たくさんの表現を知っていると、より価値があるようになり、食べ方の良いもますます良くなるでしょう。言葉を豊かにすることは、食事を豊かにすることにもつながるのです。美味しいという言葉以外で美味しさを表現してみる。言葉が豊かになる30の言葉。その名、あえて聞かないことも優しさ。違いがまずいをついて相手にするとどんなリアクションをしますか。普通は心配になって事情を聞くのではないでしょうか。足、どうしたんですか。大丈夫ですか。何があったんですか。と、まずまずいをついていると、一人で何かあったことがあります。違いであれば、当然心配になるし、詳しい事情を聞かされます。もちろん、それが優しさです。相手は自分が心配されていると感じるでしょう。しかし、それだけで優しさではありません。相手の立場になると、見えてしまいます。ある人に、足、どうしたんですか。と、聞かれるでしょう。10名は10名から聞かれ、20名は20名から聞かれます。その時の射程を説明しなければいけません。これはなかなか大変です。心配されるのは嬉しいですが、何度も聞かれると、だんだん説明するようにされてしまい、気が入ってしまいます。ある時は事情を説明しなければいけなくなるので、調査が高くなります。説明されませんで、手の回復が遅くなることもあるかもしれません。そこで、優しい人はあえて触れないでおくのです。無関心というわけではありません。相手の立場になって、あえて聞かないのです。いろんな人から足のことを聞かれて説明されているだろうが、あえて今は触れないでおこうと思う。気になって事情を聞きたい気持ちがあるものを相手の立場を指して、あえて質問が聞かれるのです。心配して事情を聞くことも優しさですが、その限りではありません。相手の身になって、あえて事情を聞かないことも優しさなのです。相手が説明作業していそうな気になっても、あえて触れないでおく。心が豊かになる30の言葉。その先、あえて話しかけないことも優しさ。飲食店では時間帯によって店員さんが少ないときがあります。お店の経営のことで十分な消化ができないのでしょう。人件費は経費の中でも大きな割合をしています。時には店員さんが処理だけというケースもあります。普段は数人体制でも給与休みメンバーが出たためか処理だけなのです。大変なのは処理であるか。処理が接客まで処理でやっていて、でも手間がないと言わないと言われているのです。そんなとき優しい人は同情や励ましの声をかけます。よく見かけるのは答えているときに声をかけるパターンです。忙しそうだね。今日は処理だけの。大変だね。大丈夫。他の人は風邪で休んだの。猫の手も借りたいね。無理しないでね。少しでも気が楽になると全員の気持ちや同情や励ましの声をかけます。店員さんも自分の立場を理解してもらえるとホッとするでしょう。ひと言で心が救われることもあるのです。もちろんそれも優しさです。しかしそれだけが優しさではありません。店の入ると余計な時間がかかると思います。大体そういうことは夜のお客さんから声がかかるのです。何度も繰り返し忙しそうだね。今日は一人だけの大変だねと声をかけられるのもなかなか最後になります。一人だけの話も5分10分となるとそれだけ時間がかかります。ただでさえ忙しいのにますます忙しくなるのです。そこで優しい人はあえて話しかけるのを抑えます。無関心というわけではありません。本当は同情や励ましの声をかけたいものを自分のせいで余計な時間を取らせると申し訳ないのであえて話しかけないのです。いろんなお客さんから声をかけられそれはそれ大変だろうか。自分の場合はあえて話しかけないでおこうと思う。相手の立場を指して今までにするのです。同情して話しかけたくなるのも優しさですがその限りではありません。相手の身になってあえて話しかけないことも優しさなのです。多くのお客さんから声をかけられ大変そうにしている店員さんにはあえて話しかけないでおく。心が豊かになる30の言葉。その9、あの人こそ絶好のお客さんより。お客さんよりというのはどんな天気を思い浮かべるでしょうか。多くの人はあの日を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそれも一つの正解です。綺麗な青空が広がっていれば外は歩きやすく気持ちがいいでしょう。もちろん傘を持つ必要もありません。しかし、あの日だけのお客さんよりではありません。あの日も大切なお客さんよりです。多くの魅力やメリットがあるからです。あの日は美術館や博物館もついています。屋内なので到着させれば傘を差す必要はありません。人気の客店でも館内は人が少なくゆったり鑑賞できるのです。あの日はレストランがついています。昼時でもすんなり入れます。注文した量もすぐ出てきます。お店によってはあの日はポイントのないドリンク1杯無料というお得なサービスを提供しているところもあるのです。あの日は銭湯もついています。お客さんの中で大きな夢でゆっくりできます。さらにも事務所にいたということがあります。あの日はソースにもついています。お客さんが少ないのでマシンは最高台でプールも泳ぎやすい。スタッフも仕事に余裕があるので会話も弾みます。あの日はテーマパークもついています。あの日は客足が減るので店内をついつい同居し屋内のアトラクションも飲み放題です。いつもは2時間待ちのアトラクションも10分程度ですんなり入れます。雨に濡れるのが嫌なら買った方がいいのです。雨の中で楽しむテーマパークもそれはそれで良い思い出になるものです。あの日は外出をしたい人が多くなります。雨に濡れたくないと思うのは誰でも同じです。その逆を言うのです。人の急な道は何の山です。雨から中心するのでは結構しましょう。大雨でさえなければ大したことではありません。いい天気とは雨の日だけでなく雨の日も含まれます。雨の日こそ絶好のお出かけ用なのです。雨の日こそお出かけです。心が豊かになる30の言葉。その10、失敗はより多少挑戦するためのチャンス。前に負けなかったら二度とやりたくない。そんな気持ちになることがあるのです。同じ失敗は繰り返したくありません。わざわざトラブルに失敗するとやはり落ち込むし精神的なダメージもあります。落ち込みを引きずってくよくよすることもあります。時間やお金の無駄を発生します。しかし前回負けなかったからといって最初にも同じ結果になるとは足りません。その時は初めてだったら容量が足りませんでした。どんなものが分からなかったのでほとんど無駄で大変な状態でした。それでは失敗するのも当然です。もはや失敗をしにくいようなものだったのです。しかし2回目以降は違います。すでにどんなものが分かっています。何があってどんな雰囲気でどんな流れになるかも予想できるので対策が立てられます。前回の失敗を踏まえた対策を立てればいいのです。しっかり対策を立てた上で再チャレンジすればきっとうまくいくでしょう。2回目も負けなかったらどうするか。さらに対策を立てた上で3回目のチャレンジをすればいいのです。より徹底した対策ができていれば前回よりうまくいくはずです。3回目も負けなかったら同じことを繰り返します。要は諦めないことです。そうして何度もチャレンジしていけばいつかきっとうまくいきます。それだけのことなのです。フォード・ポーターの創設者に、フォードは失敗はより多少挑戦するためのチャンスという命令を残しています。失敗したらもう二度とやらないではありません。対策を立ててまたやってみるです。フォードのことは失敗はより多少挑戦するためのチャンスと考えることが未来を切り開くきっかけになるのです。失敗はより多少挑戦するためのチャンスと考える。心が豊かになる30の言葉。その11、運が悪いという口癖があるから諸問も逃げていく。運がいいという口癖があるから諸問も引き寄せる。運が悪い人には悪い口癖があります。運が悪いという口癖があり、断ることに気にします。私は昔から運がない。仕事もない。恋愛もない。いつも運の悪いことだけで嫌になっちゃう。暗い顔で運が悪いと言っていると自然と無理した暗い雰囲気が流れます。そういう人には少し近寄りがたい。あなたも運が飛んでくる人ですよと遠回しに言っているようなものです。あなたが言っていると自分が運が映ってそうな口の印象を受けるのです。運が悪いと言っている人はそうすることでますます運を悪くさせています。きちんと日常を観察すれば運がいいことも感謝することもあるはずですが、それは目を向けずとにかく不満を出します。運が悪いという気づきがあると諸問も逃げていくのです。一方、運がいい人には運がいいという気づきがあります。運がいいことだけが起こっている。こんなことに仕事がなくいっている。多くの人に支えられ運も恵まれている。ニコニコしながら私は運がいいと信じる人は自然と悪くする雰囲気が流れます。その姿はキラキラ輝いているように見える。その人と関わっていれば自分も幸運が映ってそうな感じがあります。そう思わせる魅力があるのです。運がいいというのは日々の頭に感謝している証拠でもあります。運がいいことは普段から起こっていて、きちんとそういう気づきに感謝しているのです。運がいいという気づきがあると、もっと前向きな考え方が身につき、世の中の見方が良くなります。それを運がいいことだと前向きに解釈しているのです。運がいいという気づきがあると、結果として諸問も引き寄せられるのです。日常の気づきは運の良さに影響します。運の良くしたいのは運が悪いではなく、運がいいという気づきを見つけましょう。良い気づきは幸運の引き寄せる力があります。運がいいという言葉のものが運の引き寄せるものとなるのです。運がいいではなく、運がいいという気づきを見つけ日常では調子が悪くて苦しないときがあります。なぜか元気がありません。思うように仕事が進みません。なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱意があるのに空気が空回りされて、むしろ時間が過ぎていきます。怪我や病気しているわけでもないのに、調子が悪くて悩まされることがあるの。役割を手に行こうと考える人もいるかもしれません。おかしいな、調子が悪いなと首をかしることがあるのではないでしょうか。調子が悪いときは仕方ありません。そういうときもあります。この特注したいのは自分を責めてしまうことです。自分が情けない。なんて自分はダメなのだろう。至らない自分を悔やんで自分の身を感じそうになりますが、気にすることはありません。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩んだりそうです。悩んでいるとストレスを感じてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が悪いこともあれば悪いこともある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを受け入れましょう。調子が悪いだけでは一応以上でもそれでもありません。こういうこともあるよね。もしことで自分が優しくなりましょう。不安や焦燥感もあるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるのです。 思い出してください。別のタイミングでは調子の良い時もあるはずです。特別なことはしてないのに物事がスムーズにいく時もあるでしょう。なぜか元気で生き続ける時もあるでしょう。不思議と仕事が本当に進む時もあるでしょう。面白いことがいないなら本当になる時もあるでしょう。人生はうまくできています。調子が良い時もあれば悪い時もあって、長い目で見れば調子が悪いようにできています。調子は波のようなものです。上がったり下がったりして上下の変化があります。平均するとちょうど真ん中になります。調子が悪い時は悪いままでとめ、何にします。調子が悪い時はどうするか。気持ちを切り替えてください。良い意味でこういうこともあると開き直るのです。調子が悪い時は悪いままでとめ、何にしましょう。仕事を中断するのもよし、楽な予定に入るのもよし、早めに仕事を切り上げるのもよし、適当に暮らしをして過ごすのもよし、調子が悪くてもできることをするのもよし、無理をせず適当に過ごしていれば OK。それでいいのです。調子が悪いのですから無理をしないのもよしそうです。ずっと調子が悪いままということはありません。明日は明日の風が吹きます。しばらくすれば調子が上向いているはずです。調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。心が豊かになる30の言葉。その13、余裕が出るから笑顔になるのではない。笑顔になるから余裕になる。余裕を出したいならまず笑顔になりましょう。笑えるような出来事はなくていいのです。楽しい気分でも面白い気分でもないかもしれませんが、とにかくまず笑顔になることが大切です。ニコニコしていると脳はこの人はハッピーなのだと判断して、データインドルフィンという物質を放出します。データインドルフィンは別名幸せホルモンと呼ばれ、心に幸福感をもたらす効果があります。その結果、気持ちが前向きになり、心に豊かになるまで余裕がないのです。余裕が出るから笑顔になるのではありません。笑顔になるから余裕になるのです。お笑い番組を見て笑うのもよし、友人と楽しいおしゃべりをして笑うのもよし、笑いもなければ今すぐ効果を上げてニコニコしていればいいのです。すぐ笑いで OK。ニコニコしているだけでもデータインドルフィンが放出されることが確認されています。例えば状況でいっぱいいっぱいのこともあるでしょうが、そういうことこそ何とか笑顔を意識してください。笑顔の時間をたっぷり過ごした後は、心と心に余裕がないまで長時間が湧いてくるはずです。根拠のない自信が生まれていて、まだまだやれそうという気になっているでしょう。笑顔になると自分が明るい気持ちになるのはもちろん、周りの人も明るさを伝えていくことができます。笑顔になっている人は魅力的に見えます。笑顔は素晴らしい力を見られているのですが、活用しないではありません。笑顔の力を出して、いつも余裕のある自分でいるようにしましょう。まず、笑顔になって余裕を作る。笑いも出なければ、効果を上げてニコニコする。心が豊かになる30の言葉、その14、V 字回復は新たな人にやってくる。V 字回復ということがあります。低下していた業績が V 字を描くように急激に回復することです。企業業績が V 字回復、昨年の前から V 字回復といったニュースを見たいことがあるでしょう。V 字回復を果たした企業には共通点があります。社長が V 字回復を信じ、投資を燃やし続けていたことです。ここで終わりわけにはいかない。必ず復活する。ここから早まる。社長がそう信じて訓練努力したからこそ、実際に V 字回復を果たせたのです。たまたま成し遂げたわけではないのです。諦めたら V 字回復を果たせたらありません。もう終わりだと思っていると本当に終わってしまいます。希望せず、ここから早まるという思いで投資を燃やし続けたら現実になったのです。つまり V 字回復は信じた人だけが恐れるということです。どんなに厳しい状況でも腐らないこと、諦めないことになるようです。学生でも会社でも同じことになります。成績や給料が下がって気持ちが落ち込んでしまうことがあるのです。じわじわ下がっていくと未来を暗いような気がしてくるもの。もうダメだ、もう終わりだと思ってしまいがちですが、そんなことこそ V 字回復を信じましょう。奇跡を起こしたいならまず信じることです。目線が下がりそうなことこそしっかり上げ、回復構造を取ってください。ここから上がるという気持ちが大切です。V 字回復を信じることで希望を持てます。前向きな気持ちになるし、やる気も出てくるのです。すぐ見てからでなくても復活を信じて投資を燃やし続けることです。V 字回復を信じて回復している人に V 字回復が起こります。V 字回復を信じて投資を燃やし続ける。心が豊かになる30の言葉、その15、失敗を許せる人になると人生は楽になる。仕事の失敗、お金の失敗、人間関係の失敗、失敗が 100% されることは可能です。人間ですから失敗することはあります。人生は生まれてから死ぬまで失敗の連続です。だからこそ大切なのは失敗したことの姿勢です。失敗したら自分を許すのです。自分の失敗を許せないと失敗をするために落ち込むし、ため息も出るし、人生に無理になられます。自己肯定感が下がって生きる力が奪われます。失敗を許せる自分になってください。失敗しちゃったら、前に出ようて、失敗をしても大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせましょう。事実、大半の失敗は大丈夫です。世の中には取り返しのつかない失敗もありますが、それはわずかしかありません。本当に数が考えます。仕事以外の失敗は大抵何とかなるのです。失敗することもあってよし、と思えば気持ちがずっと楽になります。失敗するから笑うことはたくさんあります。こんなことの痛みは、この年代と笑わないように失敗したときに痛みも失敗しないと笑いません。いちいち小さなことを認識しても仕方ありません。失敗して辛かったことは失敗から得られたことに注目しましょう。どんな失敗でも失敗から得られたことがあるはずです。失敗は成功だということもありますね。他の失敗をしたら、高い授業料だったり勉強になったと思えばいいのです。多少、こじつけもあってよし、とにかくポジティブに受け止めれば、何時間で全てうまくいきます。失敗に感謝されるようになります。失敗を許せる自分なら、人の失敗も許せるようになります。私も失敗することがあるから、人のことは言えない。あなたの失敗も許しますよ、という考え方になります。おのずと考えになるのです。失敗した人に対しても大丈夫、大丈夫と優しい声をかけられるようになります。おのずと正確な方に声がかけられるのです。失敗を許せる自分になることは、人生を悪くしていく嬉しいようなことの習慣です。失敗を許せる自分になる。心が豊かになる30の言葉、その強く、一生興味を持てないと希望せるのではない。いつか興味がなくなるかもしれないと希望を持つ。興味がないからといって、将来ずっと興味がないことはありません。今は興味がなくても、何かがきっかけで興味を持てるようになることがあります。些細なことがきっかけで興味のスイッチが入ることがあるのです。自分のことを振り返ってみてください。昔は全く興味がなかったけど、今は興味津々ということがあるのです。例えば、以前は料理に興味がなかったけど、一人暮らしを始めて自炊するようになったらハマったという話はよく聞きます。学生時代は別に興味がなかったけど、社会人になってから急に興味が出てきたということもあるかもしれません。そうした経験はきっとこれからも起こります。人生のステージが前に進むと、新しい自分に生まれ変わります。成長したり、立場や環境が変わったりすると、興味関心のターゲットも変わるのです。興味を持ちさえすれば、あとは早い。自然と勉強したくなるし、ついつい頭に入ってきます。興味がないことを勉強するのは辛いものですが、興味のあることを勉強するのは楽しいものです。長時間の勉強でも苦になりません。自然と集中できてしまうし、難しいことでも苦になります。私はこれに興味がない。一生興味を持てないと、希望するのではありません。いつか興味を持てないなと、希望を持っておくことです。完全に可能性を落とすのではなく、可能性の扉は開けておきましょう。そうすれば、未来に期待ができます。興味のあることが増える、イコール熱中できることが増えるです。興味のあることが一つでも増えると、それだけ人生は楽しくない、快感になります。一生興味を持てないより、いつか興味が出てくるかもしれないと、その方が未来に湧くことができるのです。興味がないことは、いつか興味が出てくるかもしれないと、希望を持っておく。誰も時間のプレゼントされたいと思っています。時間は貴重なのですが、1分1秒でも節約したいし、大事にしたいもの。お金を払ってもいいから時間が欲しいと考える人も少なくありません。時間のプレゼントされたいなら、まず自分から先に時間のプレゼントしましょう。時間のプレゼントは相手の手を増やすことです。例えば、買い物に行くとき気を聞かせてみてください。今から買い物に行きます。ついでに何か買ってみましょうかと、職場の人に声をかけてみましょう。周りの人は、じゃあ、ついでに声をないとリクエストが出てくるかもしれません。誰かの声をついでに聞けるんです。自分の負担は少し大きくなりますが、あくまで買い物のついでなので大したことではありません。小さな親切ですが、きっと相手に喜ばれるでしょう。時間のプレゼントしたことになるからです。こうした親切を何度か繰り返してみてください。今度は相手から買い物に行きますが、ついでに何か買ってみましょうかと声をかけ合うことになるでしょう。相手の仕事を増やす方も時間のプレゼントの一つです。コピーでコピーをすることがあるでしょう。この時もコピーを取りに行きますが、コピーしておくのならば一緒にやっておきますよと周りに声をかけます。ちょうどコピーをお願いしたい人がいるかもしれません。人のコピーも聞けることになっても自分の分と並べて行われるので大した手間にはならないでしょう。こうした親切を何度か続けば、今度は相手からついでにコピーしておくのがありますかと声をかけ合う習慣が育つでしょう。これもできました時間のプレゼントです。飲み会を開くとき初めてお店で生き方が悪いというケースがあるでしょう。そんなときは率先して生き方を調べ、情報を並べておきます。初めて行く場所なので生き方を調べておきましたと、並べた情報を3年間共有します。自分で調べてもらって喜ばれるでしょう。そうした親切になると、周りの人は未来別の飲み会でも社内で生き方の情報を共有するような習慣となるでしょう。めぐめぐて自分も助けられるのです。時間のプレゼントするのは難しいことはありません。ちょっと気を利かせるだけでいいのです。自分のことした親切は自分に返ってきます。時間のプレゼントする人が時間のプレゼントされるのです。買い物に行くときついでに何か買ってみましょうかと声をかける。心が豊かになる30の言葉、その18、誰もが休みたいに仕事をすることでチャンスに恵まれる。アルゴの代表といえばアルフォンス・ミシャです。女性の中には優先組み合わせた彼らが全然有名です。女優が出ないようにないことした実存だは誰もが一番目にしそんなミシャが有名になったきっかけとして面白いエピソードがあります。若い頃のミシャはまだ胸を出すウェイターでなかなか目が出ませんでした。肉が不幸を見つめ、写真の仕事でそろそろ生計を立てていました。そんな中に元気が訪れたのは34歳のクリスマスのことです。 行動の施策はクリスマス休暇を取っていましたが、マジナミ社は他の人のために仕事をしていました。そんな時、代表ユーザー、ベンナーが急遽1月公演のオフィスを制作してほしいと行動にやってきました。期間は1週間しかありません。他のデザイナーはみんな休暇を取っていたので、未経験ながらもユーザーが対応されることになったのです。彼は潜在中のダンスに恵まれます。そこで、描いたポスターこそ、彼の有名なジスモンダンです。有名なポスターのデザインにサーは魅了され、大変気に入りました。そのポスターは、ユーザーを専属契約を結ぶことになります。さらに活躍するために、ユーザーのポスターが発表され、ユーザーのポスターのおかげで、さらにますます注目を集めました。そして、無名ながら人気回と一気に階段を駆け上がっていったのです。ユーザーはまさに技術界のシンデレラ王です。ユーザーは誰もが休みたいクリスマスに仕事をしたことでチャンスをつかみました。真面目に仕事をしていた人に神様がチャンスを与えたのかもしれません。仕事をしていると誰もが休みたいうちにあるものです。そんな時、真面目に仕事をしていると思わぬチャンスに恵まれるのです。誰もが休みたいうちにこそ真面目に仕事をする。心が豊かになる30の言葉、その19、好きなことならこれらなくてもできる。これらなくてもできることこそ好きなことだ。これらなくてもできないと勇気があります。残念ながらそれは本当の意味で好きなことはありません。好きなことを思い込んでいるだけの作品です。好きなことならこれらなくてもできます。料理が好きな人は人と料理なくても料理をします。このような好きな人は人と料理なくても本を読みます。登山が好きな人は人と料理なくても登山をします。映画の好きな人は人と料理なくても寿司を読みます。これは趣味に限らず何でもそうです。褒め言葉も褒めていません。人の評価も気にしていません。たとえ手がされてもできます。承認欲求とは無縁です。好きなことは褒められるかどうかに関係なく自然と動けるのです。そもそも好きなことは褒められるためにやっているわけではありません。自分が楽しむことをモチベーションにしています。それをしているだけで楽しく、嬉しく、充実した時間を送れます。ハッピーな時間を送れるのです。もちろん褒められると嬉しいのですが、それを原動力としていません。好きなことの原動力は体を打ち上げた自然と湧けるのです。ただ、やりたいからやる、楽しいからやるがモチベーションです。好きならという理由だけで体が動きます。それをしている時間が幸せなのです。褒められないとできないことはそもそも好きなことではありません。褒められないとできないことは思い切って手放してしまいましょう。好きなことは褒められてもやる気なくてもできることです。褒められてもできることをするのは人生の正解です。自分が楽しむことをモチベーションとする。心が豊かになる30の言葉、その20、断ることは未来を開くためのアクション。飲みに行こう、遊びに行こうと誘いを受けることがあるでしょう。もちろん興味があって、都合のある喜んで参加すればいいのですが、そうでないこともあります。誘われるのは嬉しいものを思い切らしなかったり、都合が悪かったりすることもあるでしょう。正直行きたくないと思うこともあるのではないでしょうか。大切なのはきちんと誘いを断るからです。断ったら嫌われそう。断ったら次から言われなくなりそう。そんなふうになって、次は仕方なく OK することがあるかもしれません。しかし、全く興味がなかったり、興味があることがあったりするなら、やはり断るのがそうです。嫌われたくないからといって、何でも OK していると、時間とお金が奪われるためです。無理して付き合えば、ストレスが増えます。相手に流されてしまい、自分の人生に集中できなくなります。断ったら嫌われそうと思うかもしれません。断ったら嫌われるなら、その程度の関係です。お疲れ様で、切れる関係だったのです。早く結果が分かってよかったと考えましょう。嫌われたくない人生は終わりません。人間関係を一つ失っても、また新しい人間関係を作ればいいことです。断ったら次から言われなくなりそうと思うかもしれませんが、考えすぎです。今はあまりで忙しいから、少し厳しい。参加できなくてごめんなさいと、丁寧に理由を説明すれば、相手は納得してくれます。その上で、次に繋がることを恐れるようにしましょう。よかったら、また声をかけてください。都合があれば、次は参加できると思います。今度は、ぜひ参加したいです。こうした人となれば、ポジティブな印象が伝わり、また次の機会に誘ってくれるでしょう。断りしたら、本人につけましょう。断ることで、時間とお金を節約できます。断ることは、未来を開くためのアクションです。断りしたら、本人につける。心が豊かになる30の言葉、その11、不安を抱えているのは自分だけではないと思えば、少し不安が悪くなる。不安は誰しも持っているのです。不安のない人はありません。全ての人が、大事な人に不安を抱えながら生きています。あなたの場合を見てカフェやレストランなら飲食を楽しむお客さんがいるでしょう。職場なら上司、部下、同僚がいるでしょう。その人たちで何らかの不安を抱えています。お金の不安、伝統の不安、仕事の不安、健康の不安、人間関係の不安、家族の不安。表向きは平然とした表情をしていて普通に見えますが、心の中ではやもやとした不安を抱えています。一つのことがいつもの不安を抱えていることも少なくありません。ニコニコしている人や笑っている人もいるかもしれません。そんな人でも実は心の中では必ず不安を抱えています。これは人の例外もないのです。ここで続いてほしいのです。不安を抱えているのは自分だけではありません。実はみんな同じです。大体以上にみんな何らかの不安を抱えながら生きています。私だけではない。みんな同じなんだと考えましょう。なかなかたくさんいると思えばいいのです。不安になっているのは自分だけではないと思えば少し不安がなくなるからです。不安は悪いものではなく良いものとして考えてください。不安は強力なモチベーションになります。他の不安があるから自分が頑張ろうと思い、勉強の不安があるから勉強を頑張ろうと思います。これは仕事でも健康でも同じです。一生懸命と付き合って生きていく運命なのですが、逆に利用しようとポジティブ思考でいくことです。不安を抱えていてもポジティブでいることは大切です。どんな不安も前向きに受けて行動のモチベーションとしていきましょう。不安は未来を切り開く風です。周りにいる人たちを見てみんなが抱えている中であることに気づく。どんな不安も前向きに受けて行動のモチベーションとしていきます。心が豊かになる30の言葉、その12、笑い事にはたっぷり笑ってもらおう。泣き事にはしっかり泣いてもらおう。お酒を飲むと普段抑えていることが解放されます。私たちは普段以前によってスーパーが働いています。不安に思うことがあっても表に出しません。痛いことがあってもぐっと飲み込んでいます。優しい人や真面目な人と我慢する傾向が強いものです。仕事中は真面目にしなければいけない、おとなしく振る舞わなければいけないと自分のコントロールしています。その自分を抑えているのです。ところがお酒を飲むとアルコールの力でスーパーが外れます。理性で抑えていたことがどっと引き出し表に出るのです。お酒を飲むと笑い上手になる人もいれば泣き上手になる人もいます。笑い上手になる人は普段笑いを我慢しているのです。本当はおしゃれであり贅沢なのですが、仕事中は以前に働き衝動を抑えています。笑いたくてもぐっと声、どんなもん言いたくても抑えています。そんな人のお酒を飲むとスーパーが外れ、普段抑えていることが解放されます。我慢の反動で一気に引き出し、その結果笑い上手になるのです。そういう人にはどんどん笑ってもらいましょう。普段我慢しているのですが、お酒をしっかりたっぷり笑った方がいいのです。笑うことは最高のストレス解消でもあります。笑っている顔を見ればこちらも元気もらえ、自然と笑顔になっているのです。一方、お酒を飲むと泣き言になる人もいます。そういう人は普段涙を流しているのです。辛いことや悲しいことがあっても普段はそれを思い出しません。泣きたくなってもいい年をしたことがなくては一歩もないと思い、微斯人を知ています。感動を抑え、平静を装い、大丈夫なふりをしています。そんな人がお酒を飲むと、以前のように心を塞がります。我慢していたのでどっと引き出します。だから涙が止まらなくなるのです。そういう人はたっぷり涙を流してもらいましょう。我慢は体に良くありません。涙を流すことがストレスを吐き出す効果があります。こういう時は泣いてもらわないとストレスが溜まる一方です。たっぷり泣いてしっかり涙を流すことで心が軽くなります。笑い上であり、泣き上であり、それを止めるのではなく、むしろどんどん心に出してもらいましょう。泣いてるなら何も問題もありません。お酒を飲んでいる時にしっかり解放させてあげることが優しさです。吐き出すことは心の健康を保つための大切な行動なのです。笑い上にはたっぷり笑ってもらう。泣き上にはしっかり泣いてもらう。心が豊かになる30の言葉、その13、悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておこう。試合に負けて悔しいときは悔し涙が流れます。悲しい気持ちで流れるときもあれば、新しい気持ちで流れるときもあります。悔しくてたまらないときは自然と涙が流れます。悔し涙を流せるときは流せるだけ流しておきましょう。思い切り泣いてもいいし、むしろ思い切り泣いた方がいいのです。悔し涙ほど美しい涙はありません。自分では恥ずかしく感じるかもしれませんが、足を見ると実に美しい感じられます。悔し涙が流れるくらい本気だったということです。一生懸命頑張ったということです。だから悔し涙はいつでも流せるものではありません。悔し涙を流すのは直後の意味です。しばらく、ただ落ち着きを取り戻します。時間は心の反応を得るです。どんなに感情が流れていても時間があれば安定していきます。悔し涙を流した後は心と気持ちがすっきりしています。すると今度は悔し涙を流そうと思っても流せないんです。長い人生を見ても悔し涙を流す機会はなかなかありません。意外と少なくこんな数えてよしありません。あなたの人生を振り返っても今まで悔し涙を流した経験は数えてよしないはずです。悔し涙を流すのは人がしたいというのです。しっかり悔し涙を流しておくことは成長の原動力になるという意味もあります。悔し涙は力になります。悔し涙を場に変えてください。悔し涙をたっぷり流そう、流した涙の量で強い場に変わります。ここで終わってないのか、次こそは結果を出す。という気持ちが湧いてきて成長の原動力になるのです。あの時の悔し涙が私を成長させてくれたというふうにやっているのです。悔し涙を流せるときはしっかり流しておく。心が豊かになる30の言葉、その14、マネカは毎日気づく仕事に変えて頑張っている。マネカに感謝してすることはない。あなたが用意しているマネカを見てみてください。表面には頭の傷跡が見ついているでしょう。浅くて小さな傷もあれば、深くて傷もあるでしょう。マネカは気づく仕事にひたすら変えて頑張っています。もちろん、上手いなので平気ですが、気づかれは避けられません。マネカは気づかれる仕事しかしていません。今からまず、一言も文句を言わず、あなたとあなたの距離を相当しています。逃げることも嫌なこともなく、いつも真正面からあなたの方を受け止めています。それがマネカの仕事と言ってしまえばそれなんですが、マネカの皆さん見てみてください。 まだまだ調理をするために数秒間を置いてバンバン叩かれています。出番のために刃物を置いて傷つけられた刃の位置でさぞお伝えでしょう。刃物で傷つけられる刃の仕事をしているのは間違いありません。まな板の表面にある傷はその証拠です。ちょっとスペースを貯めているに違いありません。まな板を手にして恩返しをする。頑張り屋のまな板にたまには感謝をしましょう。いつも調理を手伝ってくれてありがとうと礼を伝えるのです。まな板に感謝して死ぬことはありません。まな板のおかげでスムーズな調理ができています。忘れてないのはまな板のおかげです。強化剤を使ってきれいにすれば、脱臭や除菌などにまな板の表面がすっきりして清潔になります。大根も清潔感が漂い始めるでしょう。きれいにまな板を手にすることはあなたができる全てのお恩返しです。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。日頃の感謝の気持ちを最後にお手入れすれば、まな板もきれいにしてくれてありがとうと喜んでくれるでしょう。次の調理の時も彼のサポートとしてしっかり頑張ってくれます。まな板のおかげでも感謝の表現の一つです。まな板感謝する。たまには強化剤を手入れしてきれいにする。心が豊かになる30の言葉、その10度、番組の終了がかりするのではない。新しく始まる番組にワクワクしよう。テレビでは時に番組終了のお知らせを迎えます。視聴率のデータや広告収入の低迷など終了の理由は様々です。出演者のためによって終了することもあります。日頃見ている番組が終了するとなると驚きと同時に楽しむものです。自分では面白いと思っていても実際は見ている人が少なく視聴率が低いこともあります。どんな番組もいつかは終了します。永遠に続く番組はありません。どんな番組もいつかは終わります。何十年も続いている長寿番組もまだ終わっていないだけでいずれは終わるのです。ぐちぐち文句を言ったところでテレビ局の決定がつかないわけがありません。時代は刻々と移り変わります。永遠に続くものはありません。あらゆるものは必ず終わりを迎え、それを止めることはできません。テレビ番組も例外ではありません。がっかりすると余計な有利な消耗性、いいことはありません。ここであなたの提案です。番組終了とあったらがっかりするのではありません。新しく始まる番組にワクワクしましょう。番組が終了すれば後続の新番組があるはずです。次はこの番組が始まるのか、楽しみだな、と思えばいいのです。まだ新番組の発表がなければ次はどんな番組が始まるのかなと楽しみにすればいい。未来に目を向けワクワクすることが大切です。そうすれば明るい気持ちになるし、未来を生きるのも楽しみになるのです。変化に抵抗するのではありません。変化を受けて楽しむ人になることが幸せの近道です。番組終了のお知らせがあればがっかりするのではなく、新しく始まる番組にワクワクする。心が豊かになる30の言葉、その16、付き合いが悪くても良い人。付き合いが悪いのは悪いことなのでしょうか。いえ、違います。むしろその逆です。付き合いが悪いのも良いことです。断れたと言えたということです。正直に言えた、自分が信頼だということです。人にも時間ができた、余計なストレスを避けられたということです。良いことがたくさんあるのです。世間では付き合いが良い人イコール良い人と思われがちです。しかし、そうとは足りません。付き合いが悪くても良い人です。嫌われたくないからといって、痛くもない問題やイベントに参加する必要はありません。無理に相手に合わせるのも考えるのです。嫌ならきちんと断りましょう。近鉄ならちょっと用事があるので気が済まないのでなど適当な理由で断ればいいのです。相手から付き合いが悪いと思われてもいいのです。気が直って付き合いが悪いと思われてもいいと考えましょう。断ったくないです。嫌ならその程度の関係です。その人はあなたを理解なかったことになります。あなたを理解してくれる人と付き合いがいいのです。できるだけ本音で言った方が人生は高くなります。一度しかない人生なのですから、自分の正直な気持ちを大切にすることが後悔しない生き方につながります。付き合いが悪い人だと思われることを恐れない。心が豊かになる30の言葉、その17、1分だけいいですかという人に悪い人はいない。1分だけいいですかと話しかけることがあります。用事があって人に声をかけるとき、普通は少しいいですか、ちょっとだけいいですか、などの責任が出番です。すぐ終わるような話でも、相手が急性少し長くなってしまうこともあります。どのくらい時間がかかるかわからないため、私は言ったら声をかけるのが一般的です。そのため、少しいいですか、ちょっとだけいいですか、などの責任が出番になっています。にもかかわらず、その人はあえて1分と断念しました。具体的な数字を使って声をかけてきたのです。こういう印象です。声をかけられる場としては1分はイメージしやすい時間です。すぐ終わる話、1分で終わる話であることがイメージできます。1分だけがいいかなと思い話を聞くにもできます。具体的な数字を言うのはなかなかできそうでできません。責任がどうなるかです。タイムリミットはわずか60秒。1分と言ったらは守らなければいけません。1分と言っておきながら1分の答えに長話になったりしたら嘘をついたことになります。自分の信用を落とす必要があるのです。その人は僕たちが言ったらず信用を落とすかもしれないリスクを低めた上で具体的な数字を挙げています。1分だけいいですかという責任はその人のスピード感だけでなく責任感や意識の性格も表れています。1分だけいいですかという言い方をする人はスピードのある仕事をするでしょう。そして責任を持って仕事に取り組むはずです。1分だけいいですかという人に悪い人はいないのです。用事があって話しかけるときは具体的な数字を挙げる。心が豊かになる30の言葉、その18、ゆでたら行くという言い方はもどかしいが優しさがある。飲み会の誘いがあったときよく使えるセリフがあります。ゆでたら行くというセリフです。今度金曜の飲み会があるんだけど、今週末前までパーティーがあるんだけど、そう言って誘うとゆでたら行くねと帰ってくることがあります。ゆでたら行くは行きません。飲み会表現であることが少なくありません。遠回しに言葉に意味を抑える定番のフレーズです。それを理解していればあなるほど、行かないということなんだねと言っておきます。社会人によってある種暗黙の了解となっている言い回しです。あなたも一度は言われたことがあるのではないでしょうか。ゆでたら行くという表現はもどかしく感じられる人もいるでしょう。はっきり言ってほしいと思う人もいるはずです。しかしゆでたら行くという人もそれなりの理由があるのです。一つ目の理由は可能性を残しておきたいからです。行かないと断念すると 100% 行かないことを宣言することになります。つまり完全に可能性を出すことになるのです。これが不都合になることもあります。後から予定が変わって行けるようになるかもしれません。後から変わって行きたくなることもあるでしょう。行かないと明言しておきながら後から参加すれば何でしたのという視線はありません。だからこそ行けたら行くと言い方をすることで全部が可能性を残しつつ柔らかな禁止を表現しているのです。二つ目の理由は相手を傷つけないためです。否定的な言い方はあるいはなくても相手に傷つけたりがっかりさせてしまったりすることがあります。断る場面では特にきつく聞こえないです。できるだけ相手を傷つけないよう丁寧な表現で穏便に断りたいと思います。そこで行けたら行くという肯定表現を使うことで前向きな理由を残しつつ山に断りを踏んでいるのです。行もちろん結婚式のような出血を明確にする必要があるならば曖昧な言い方は避けるべきです。ですが、途中参加が可能な問題やパーティーといった嫌な集まりであれば全く時間がなくてもいいのです。ゆでたら行くと勇者の心理を想像すると優しい気持ちになるのです。ゆでたら行くと勇者の心理に気づく。心が豊かになる30の言葉、その19、やきもちをやれるのは幸せなこと。恋人に好きな愛の話をするとやきもちをやれることがあるのです。この人、可愛いよね、かっこいいよね、見といたよね、愛のことを褒めるやりや恋人の態度が一変します。急に苦にして不機嫌になるのです。そして、君の直しもらうためになるという流れだと思います。それから不機嫌にならなくてもいいのに、推しの話をしたいじゃないかと思う。すぐやきもちをやしかし、ここで気づいてほしいことがあります。やきもちをやれるのはそれだけ相手が愛されている証拠です。もし相手からの愛情がなければ少ない分の話をしてもやきもちをやれることはありません。そうなんだという推理反応だけになります。すぐさて終わりです。恋人がやきもちをやるのは愛情を向けている存在が自分以外にいるとわかるからです。それまで抱いていた優越感や独占力が他の存在に占められそうだと感じ、ムッとするのです。そして自分のことから恋人が離れて行ってしまうのではないかという危機感も覚えます。やきもちをやれるのは厄介なことに終わりますが、実際は違います。やきもちをやれるのは幸せなことです。恋人から愛されている証拠です。やきもちをやっているからといって、その人のことが狭いわけではありません。だからこそ、恋人の前では相手を嫉妬させないよう配慮したい。恋人とは別に好きな愛をやるのは自然なことです。好きな愛をやっても恋人の前で恐怖に話すのは控えておくのがいいでしょう。スクリーンの向こうに意外のせいで目の前に交際が怖いことになってはありません。目の前の交際に集中するためにも愛の話は心の中で問題にしておくのがいいのです。恋人の前では好きな愛の話は控える。心が豊かになる30の言葉、その30、海に行かして砂浜を渡ると大きな意味が違える。あなたが最後に砂浜を渡してやるのはいつですか。子供の頃、砂浜にと話して呼ばれたものです。誰に言われたわけでもなく、自分からこそ靴下に砂浜を駆け巡っていたでしょう。あの子ってんだに、海岸を見つけて遊んだり、砂浜には文字を描いて遊んだりしたはずです。ところが、大人になると砂浜で靴を脱ぐことがほとんどなくなります。裸足であることが子供のように感じられ、ためらわれないです。足の裏も汚れてしまうと思い、靴を履いたまま砂浜を歩くのが当たり前になる。そもそも海に行く際はぐっと手のです。久しぶりに海に砂浜を裸足で歩いてみませんか。自宅でも裸足で歩きますが、やはり砂浜を歩くことは別格です。裸足になると足の裏の感覚が薄まされます。足の裏から砂浜を刺した感触が伝わって気持ちいい。こそばいいような感覚もあって、普段じゃない不思議な感覚になります。砂浜を歩くために足が優しく刺激して、大きな意味だと心地よさになるでしょう。海から何の音も聞こえて、見ても楽しめます。まさしく自然のリズムです。何の音も言えば最後になりません。潮の香りも楽しめます。とても心地よい香りで落ち着くでしょう。急激な刺激されると全身がリラックスします。悩んでいることがあっても大きな海を眺めているとちっぽけに感じられるでしょう。そうした感覚は海に帰ることができることです。疲れた時に悩んでいる時、ぜひ海に行ってみてください。裸足になって砂浜を歩いてみましょう。そして子供の頃のように砂浜で遊んでみてください。穴を掘ってみる。海岸を見つけて遊んでみる。砂浜には文字を描いて遊んでみる。裸足 足のまま汗が塩で冷たい海水の感触を楽しんでみてください。人目を気にする必要はありません。同心に帰れるし、自然と心が落ち着きます。海の砂浜は最高の海が違います。どんなに疲れていても、どんなに悩んでいても、どんなに落ち込んでいても元気が出てくるのです。海に行って正しい砂浜を入れてみる。心が豊かになる30の言葉。まとめ、その1、人を叩きたくなったら自分を叩く。その2、人の期待に応えるように自分の期待に応える。その3、どんどん失敗をしに行く。失敗することならこれでまた一つ優しくなるかと考える。その4、もっと自分の名前を好きになる。その5、美味しいものを探すより美味しく味わう力を身につける。その6、美味しいという言葉以外で美味しさを表現してみる。その7、相手が説明会をしていそうなら気になってもあえて触れないでおく。その8、多くのお客さんから声をかけられ大変そうにしている店員さんにはあえて話しかけないでおく。その9、雨の仕事をお願いする。その10、失敗は良い場所を挑戦するためのチャンスと考える。その11、運が悪いではなく運がいいという気持ちを見せる。その12、調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。その13、まず笑顔になって余裕を作る。笑いに行かなければ口角を上げて取り戻す。その14、無事回復を信じて闘志を燃やし続ける。その15、失敗を許せる自分になる。その16、興味がないことは一切興味がなくなるかもしれないと希望を持っておく。その17、買い物に行くときついでに何か買ってきましょうかと声をかける。その18、誰も休みからの仕事を真面目に仕事をする。その19、自分が楽しいことをモチベーションとする。その20、断りしたらお見せする。その21、周りに優秀者を見てみんなから抱えている仲であることに気づく。どんな不安も前向きで行動のモチベーションとしています。その22、笑い上にはあっという間に笑ってもらう。泣き上にはしっかり泣いてもらう。その13、悔しい涙を流せるときはしっかり流しておく。その14、周りに感謝する。たまには強化剤を手入れをしてきれいにする。その15、番組終了のお知らせがあればがっかりするのではなく新しく始まる番組にワクワクする。その16、付き合いの悪い人だと思われることを恐れない。その17、用事があって話しかけることは具体的な数字はある。その18、逃げたら行くという人の心に気づく。その19、恋人の前では好きな人の話は控える。その30、海に行って正しく砂浜を浴びてみる。